最初に1分動画を続けていきたいと思います。
今回のテーマは祈り聞き従い3、神に聞く中心は聖書です。神の声を聞くことができると聞くと、神様の声を実際の声で聞けるの？と思う方もいらっしゃるでしょう。確かに聖書には少年サムエルが神様からサムエル、サムエルと名を呼ばれたことが書かれていますから、直接の声という形で語られる場合もありますが、直接の声で語られるというのは稀のようです。
サムエル、サムエル。
しかし前回お話ししたように、神様はいろいろな方法を持って語ってくださいます。その中で神様の語りかけの中心は聖書を通しての語りかけです。聖書は誤りなき神の言葉だからです。聖書の言葉がちょうど悩みの解決であったり、導きのポイントであったり、祈りの答えであったりと、あたかも自分に直接語られたかのように感じられる時がありませんか？吟味して本当に神様から来たかどうかを確認しなければなりませんが、その時神様が語られている場合が多いのです。またたとえ特別な語りかけを感じなくても、聖書は誤りなき神の言葉なので、私たちに適応できる聖書の言葉を自分に対する言葉として受け取れば良いのです。例えば詩編34編9節を見てみましょう。この箇所は、主を恐れ主を第一とするという条件を果たすならば、全ての必要を神様が満たしてくださるという約束の言葉です。この言葉を皆さんが受け取り、主を恐れ主を第一とするならば、神様が必要を満たしてくださいます。聖書に書かれている言葉は私たちへの神の言葉です。聖書からの語りかけを受けていきましょう。それではまた。
皆さん、おはようございます。またインターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは。今日はですね、先週はですね、受難週でした。で、今日ですね、まあ、イエス様復活の日ですね、蘇られた。また、御霊によってですね、御霊の体にイエス様はですね、蘇られたわけですね。で、十字架と復活、蘇られるですね。クリスチャン生活、まあ、聖書の中にですね、本当に私たちはですね、このイエス様の十字架と復活、蘇られるですね、それを信じるということなんですね。そこに神様のですね、素晴らしいこう命令と、また神様の私は一人一人ですね、救ってくださった。特に復活ですね、蘇った主ですね、私たちはこう死から蘇ってくださったお方を信じる。そして、今ですね、地なる神様のもとにイエス様はおられるわけですよ。再びこの地上にですね、まあ、帰ってくられるということですね、信じるということなんですね。私たちはこのそうですね、信じていくときに私たちのですね、まあ、クリスチャン生活のですね、土台となっていくわけですけれども、本当にですね、受難週からまた今日ですね、復活で最後の復活の日蘇られた日ですね、私たちはこのことをですね、喜ぶということでですね、私たちの救われたのはイエス様が死んでくださって蘇ってくださったから、私たちですね、今一人一人ですね、イエス様によってこう救われて永遠の命、天の御国にですね、神様が備えてくださるところにですね、行くことができるという大きな保証がされているわけですね。また昨日はですね、私たちは九州の方に行きましたけれども、九州からのですね、賛美チームはですね、ちょうど益城ですね、熊本益城に ちょうど1年前にですね、大きな地震が、まあ、7というですね、大きな地震が2回ですね、本当にこの、まあ、起こってですね、大変なこう状況が起こったわけですけども、ね、そして、昨日ですね、九州の賛美チームがですね、益城に行って、以前はもう9月ですね、あの賛美、チームのですね、キャンプの時に、この益城の方にですね、仮設住宅の方に送ったんですけども、そこにですね、チームは昨日ですね、行かれたということでですね、それでそこで、まあ、素晴らしいですね、神様のお恵みを終わらされたわけですけども、さらにですね、私たちのこの行くべき時があったのでですね、さらにですね、行けるように備えていただきたいと思います。また今日はこの第1、第2でですね、終わりますけど、午後からですね、あの僕と家族はですね、5月3日の、九州賛美大会のですね、まあ、あの抽選会もあるし、またいろんな、お話もあるということでですね、出かけますので、さらにですね、共にしていただきたいと思います。そのことを別ですね、この朝、司会者の方が呼んでいただきました、使徒行伝の1章の3節から11節になるわけですけども、イエス様はですね、蘇られた、またイエス様はですね、墓に納められていたわけですね。まあ、別れ救いなら金曜日にですね、十字架かかって死んでくださって、そして、墓にですね、葬られていたわけですね。そして、日曜日の朝ですね。その一番最初にですね、そのお墓にいたのですね、マグダラ・マリアでですね、女性たちがですね、そこに行って、そしてそこでですね、イエス様はですね、いなかったわけです。御使いがですね、イエス様が蘇ったことをですね、知らせ、そして、人たちにですね、弟子たちに伝えなさいと言われてですね、語られたわけですけれども、一番最初にそういう形でですね、イエス様の復活をですね、最初にこうそこにいたのはですね、女性たちということです。で、イエス様はこの御霊の体にですね、蘇られて、そしてこう弟子たちにですね、ご自身をこう表されたわけですね。まあ、弟子たちがですね、イエス様が死んだ後ですね、本当にこう自分たちはですね、まあ、その時はですね、弟子たちはまだはっきりとですね、自分たちがどのようなですね、歩み方をするかまだはっきりとですね、してなかったんですけども、こう蘇った後にですね、イエス様がこの漁をしていた弟子たちにですね、このその時は漁しても魚一匹取れない状況でですね、置かれた時にイエス様はですね、この網をですね、右の方に下ろしなさいと言ってですね、彼らが主の言われたことにですね、従っていた時に、今まで見ることのできなかったこの魚がですね、網いっぱいにこう取れたというですね、ことを通してですね、神様はこの生きていることをですね、表されたわけですけども、またいろんなですね、トマスはですね、本当に疑える会社で、イエス様の十字架のですね、ところにこう指と手を差し込んでいないとですね、信じないと言ったトマスにですね、イエス様はこの、トマスのところに現れてですね、でトマスにですね、自分の十字架のところにですね、釘で打たれたところを指をですね、差し入れてみなさいという、トマスはですね、その指に手を入れてですね、そして、イエス様はですね、見ないで信じる者は幸いである。見たからでなくて、見ないで死ぬものですね。で、イエス様は蘇られてですね、今はこの聖霊なる神様ですね、助け主なる聖霊なる神様が今ですね、私たちこのところにもですね、2人3人と私の名によって集まるところに私もその中にいる。で、今私たちは目には見えません。神様をですね、目には見えませんが、見ないで死んでいるものは幸いであるとですね、トマスに言われている。主がおられる、聖霊なる神様がおられて、今私たち一人一人にですね、望んでおられるということですね、覚えていただきたいと思います。そしてイエス様はですね、40日間、まあ、ご自身を荒らされて、そして、天に帰る前ですね、弟子たちに語られた言葉がですね、3節からですね、この4節ですね、彼らに一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた地の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなたは聖霊のバプテスマを受けるからです。ということですね。で、イエス様はこの地上に来られてですね、宣教されたわけですけど、その前にですね、バプテスマのヨハネというですね、方がイエス様の道備えとして、ヨルダン川でですね、 人々にですね、悔い改めのバウテスマですね、を授けていたわけですね。で、その時はまだ聖霊のバウテスマは注がれていなかったんですね。そして、イエス様はですね、弟子たちがですね、このイエス様と、3年半ですね、生涯を共に歩まれたわけですけれども、その弟子たちにですね、このイエス様はですね、このもう間もなくですね、もう間もなくあなたとは聖霊のバウテスマを受けるからですということですね。で、まだ聖霊が注がれていなかったわけですけれども、エルサレムは離れないで、こう地の約束を待ちなさいと言ってですね、使徒行伝の一章のですね、応援の方にもですね、120名の弟子たちがですね、このある場所にですね、集まってこう祈っていたわけですね。祈っていた時に、この、ペンテコステの日にですね、50節の日に、聖霊がですね、上から吸われて、そして弟子たちをですね、祈っていた弟子たちの上にですね、聖霊が臨んで、そして、異言ですね、聖書の中にこの異言の言葉を持ってですね、下ですね、下に、この、聖霊が臨まれて、そして他国の言葉、言語ですね、私たちは日本人ですから日本語ですね、喋りますけれども、ある人はですね、アフリカのですね、言葉で喋ったり、いろいろですね、国の言葉で喋っていくわけですけれども、その言葉がですね、語られたわけです。で、この一章の八節にはですね、しかし聖霊があなたと臨まれたとき、あなたは力を受けます。そしてエルサミンとやっとサマリア伝道および地の果てまで私の証人となりますという、この御言葉がですね、弟子たちにこう語られているわけです。弟子たちだけでなく私たちもですね、聖霊があなたとの上に臨まれるとき、あなたは力を受けます。そしてエルサミンとやっとサマリア伝道および地の果てまで私の証人、イエス・キリストという方の証人ですね。弟子たちは3年半ですね、イエス様と共におられた、宣教をしていろいろとですね、死と共に歩まれてきたわけですね。それで生きてる時ですね、一緒にこう生活をしていたわけですけど、しかしこのイエス様が十字架にかかって、死んでくださったです、ね、イエス・キリストは十字架の上で私たちの罪の身代となって死んでくださった。それで死から3日目ですね、イエス様の体はですね、お墓に葬られたわけですね。それでその葬られた体がですね、日曜日の朝ですね、その体はですね、頭の体となって、蘇ったということですね。で、今日ですね、雷ですね、夜中ですね、昨日から少し雨降ったり、雷だったので、3時半ぐらいですからね、ものすごいですね、ちょうど3時過ぎにですね、雷でちょっと目を覚ましてですね、そして3時半ぐらいですね、もう家がですね、今まであのですね、なんか爆弾が落ちたようなですね、鋭いですね、音でですね、なんかこう体がですね、ビクッとするようなですね、鋭いこの雷がですね、ちょうど家の方の近くの方にですね、どっか落ちたような感じがするんです。その音がですね、非常になんか印象的でですね、イエス様がですね、蘇った死はですね、本当にこう何かこう雷とですね、なんか今日ですね、非常にそういうような形でですね、本当に非常に強くこう感じられたわけですけども、この聖霊が臨まれるとき、私たちが本当にですね、イエス様のことを証ししたり証人としての働きをする、またイエスキリストの十字架ですね、聖書にははっきりとですね、罪の許し、そして私たちのですね、全ての罪をイエス様は十字架の上で背負ってくださって、その痛み苦しみですね、そして、その十字架の上でイエス様はですね、この死んでくださったわけですね。で、聖書の箇所にですね、二人の罪人もですね、右と左にこう十字架にかかっていた時ですね、一人の方はですね、イエス様にですね、悪行を背いてですね、自分たちを救えとですね、言ったわけですけども、しかしもう一人の罪人はですね、自分たちは悪いことをしているから十字架につけられているんだから当たり前なんだ、この方は何も悪いことはしていないですね、言ってきてとですね、イエス様は本当にこの何も悪いことをしないで、この十字架の上にかかっているということを認めてですね、そして、その方はですね、罪人はイエス様にですね、 イエス様、あなたが御国の声に告いだとき、私を思い起こしてください。思い出してください。十字架の横につけられたこのものを思い起こしてくださいと言ったときに、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる、パラダイスですね、天の国に、天国にですね、いるということをですね、語られているわけですけれども、この聖霊がですね、今私たちはですね、イエス様は天に帰っておられるわけですけれども、そのイエス様はですね、この別の助け主ですね、聖書には別の助け主ということですね、イエス様と同じ方が同じ力を持っている方、三位一体なるですね、父なる神、子なる神、聖霊なる三位一体なる神のお方が今私たちはですね、地上において使わされているわけですね。でその方を通して、望まれた時に、あなた方は力を受けます。力を受けるという、で力を受けるということは、聖霊が望まれる時、私たちの体の中にですね、神様の霊が、力がですね、宿るわけです。そして私たちが今までですね、神様のことを知らなかった事柄がですね、聖霊によって聖書のこととかですね、イエス様という方がどういう方であるか、またですね、自分のが犯した罪がどういう罪かということもですね、聖霊を通して分かるようになるんですね。でそのことを通して、聖霊のですね、力が備える、また悔い改めですね、聖霊によるこの悔い改めを通して私たちが聖霊のですね、力を受けて、そしてイエス様の承認、まあ、承認というのはですね、いろんな事件でもそうですね、本当にこのそういう警察もそうですね、最近非常に小学生のですね、女の子がですね、9歳の子がですね、殺されたわけですけども、その日本の警察ってすごいですよ、ね、DNA からですね、その犯人をですね、遺留品からですね、割り出して、そしてですね、そのことをですね、逮捕したわけですね。で、まあ証人というのはですね、はっきりとそのことに対してですね、まあ、2人以上ですね、きちんとそういうことの事実をですね、きちんと間違いないということですね、この方はこのことをしましたとか、このことのこうのようになりましたとかいうことをきちんとですね、状況をですね、きちんとそのことを語ることができる人ですね。で弟子たちというのはイエス様と共におられたから、イエス様はですね、生きているとき、また十字架にかかって死んで、そして、死からですね、蘇ったこと、御霊の体に蘇ったことをですね、信じ、そして、このオリーブ山からですね、父なる神様のもとにこの引き上げられていった、そして再び、この地上に同じありさまで帰ってこられるということですね。主の十字架ではイスラエルチームがよくオリーブ山で祈ったりする、そのですね、商店教会の近く、まあ、そのところですね、再び帰って来れる場所ではないかとですね、パウロ氏も言われていますけども、イエス様は私たちにですね、救ってくださった方が再び、地上に帰って来られる時というのはですね、非常にこう近いということをですね、覚えていただいて、今いろいろとですね、世界状況を見るとですね、非常に戦争の噂とかですね、まあ、実際にシリアとかですね、アメリカもですね、最近軍事行為をしてですね、ミサイルをですね、発射したりしているんですね。またロシアもですね、アサド政権の方に立って、そして、アメリカはですね、アサド政権に対して戦っているシリアのですね、そっちの方をですね、応援している。実際にはロシアとアメリカがですね、シリアでですね、戦っているわけです。その背景がですね、今具体的に起こっているんですね。そして、まあ、イランもですね、シリア側の方について、またロシア側と一緒に手を組んでですね、アサド政権をこう応援している。そしてアサド政権がですね、北朝鮮の方をですね、いろいろとこう支援とか、まあ、いろんなことをですね、しているということで、いろいろとですね、もう戦争の事柄がですね、いろいろと具体的にですね、今緊迫しているんですね。まあ、私たちは日本にいるからですね、あんまりこうピンとこないんですけども、今朝鮮半島地域にはですね、アメリカのですね、原子力空母、 かですね、いろいろなこの口管とか、また潜水管などですね、もういつでも戦争できる体制を今はですね、準備してるんですよ。で、今日も北朝鮮がですね、ミサイルを発射したんですけど、失敗したんですね。で、そういうもう北朝鮮はですね、もう核をですね、実際にどういう形でですね、できるか分かりませんけども、非常にこう、アメリカはですね、本当にそういういつでも戦争できる体制を今準備しているということですが、いつ何がですね、起こるか分からないということです。しかし、目を覚ましていなさいというですね、時が来ている。そういうこの印とは不思議というのは、御言葉を通して、マタイの福音書24章の5章にですね、とにかく書かれていますけれども、地震とかですね、飢饉とか、またですね、そういう戦争の噂ということをいろいろと書いていますけれども、しかし、時はですね、そういう事柄が起こり始めてきているということで、イエス様がですね、帰ってこられる時は近いということですね。そして私たちがこのイエス・キリストのですね、この証人となり、証人ですね。で、皆さんがイエス様のことをですね、どのように語っていくか、でイエス様が自分にどのようなことをしてくださったか、ここですね、イエス様が自分にどのようなことをしてくださったのか、聖霊を通してイエス様はですね、自分にどのようなことをしてくださったかということですね。で、私たちがこのイエス・キリストという方は、という私たちをですね、救ってくださる、まあ、イエス様を信じれば救われるわけですけども、まあ、病気で救われた方とか、いろんな問題で、いろんな形でですね、いろんな形でこうイエス様はですね、人々をこう救っていくわけですけども、そのイエス様という方を私たちはですね、語っていくですね。先ほども語り、歌をですね、歌いましたけど、本当にこう全世界に出ていってですね、この証を携えて、ですね、この語っていくということですね。で、今海外選挙においても、神様は本当にこう海外選挙を通してですね、なそうとしている働きという大きいわけですね。まあ、先週、ジュラン州でもアメリカの方にですね、パレードで行かれて、そして、働きをですね、されている。それは成功なんですね。神の国が本当にこう近づいていくと、そして本当にこういう時代がですね、本当にずっといつまでも続くわけではないんですね。で、神様は再びこの地上に帰ってくる時が近い、時が近いということですね。私たちは本当にこうずっとこのままですね、何十年も生きるわけではないんです。もう時来たならばですね、そういう時がですね、一刻一刻とですね、この起こってくる、そういう印をきちんと私たちは世界状況を見ながらも、聖書を通してきちんとですね、聖書を読んでいくことを通して、世界で起こっている事柄がですね、きちんとこう分かるわけですね。ああ、今世界はこういう事柄が起こっているなということを聖書に前もって書かれているから、そのことをこう通して、イエス様が帰ってくる時は近いんだということ、オリーブ山にですね、帰ってくる時は近いということ、まあ、その前に私たちはですね、空中警護、イエス様が帰る前に空中に引き上げられていかなきゃいけない、そういう時がですね、近づいていることをですね、覚えていただきたいと思います。それで私たちはですね、9節にもありますけど、8節ですね、しかし聖霊があなたと上に臨まれる時、あなたとは力を受けます、そしてエルサレム、イデアとサマリアの伝統および地の果てまで私の証人となると思いますね。神様のことを通して私たちはこれからさらにですね、主が示される、まあ鹿児島でもそうですね、宣教は鹿児島でもそうですし、九州でもそうですし、また世界においてもですね、宣教していく、まあ、宣教もいろんな形でですね、働きがありますから、今本当にですね、賛美に立つ人たちは三体として出ていくんです。で、今回はリバイバル、感謝リバイバルキャンプでもですね、非常に若い人たちがですね、出ていってですね、本当にこう宣教の働きをしているわけですね。皆さんができる働き、賛美としてできる人は賛美として働きをする、またメッセージ語るのはメッセージとして、またですね、いろんな形で、この選挙に出ていく、そして中心はイエス・キリストという方を伝えていく、この方が誠に唯一の神様、全能の神、救い主でありということをですね、イエス様の十字架の贖い、また復活を蘇ったことをですね、伝えていく、そして再び、この地上に帰ってこられるということをですね、語っていくということですね。そうやって皆さんが受けた証をですね、大胆に伝えていく、私はこういうところからこのように解放されました、このように私は救われましたとかですね、 まあ、いろんなあの証が あるわけですから、それをですね、用いていくということですね、ぜひあの選挙の中においてですね、用いていただきたいと思います。時が近づいている、目を覚ましています。目を覚ましてとですね、今がどのような時であるかをですね、各地域各ですね、見分けてですね、備えていただきたいと思います。それではお願いいたします。愛する天のお父様、この御言葉の時をありがとうございます。しかし聖霊があなたの身に臨まれる時、あなたは力を受けるとありますから、私たち一人一人にさらに神の霊と力によって、また君主の人にイエス様のことを伝えるものとして、あなたが豊かに導いてさえますようにお願いします。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美しようと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊たちに交わりが、私たち一同とともに豊かに常しえにありますように。アーメン。それではどうぞ。